瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。瀬戸町ラジオ、毎週水曜日は瀬戸アート情報です。今日は令和5年1月7日の土曜日から、瀬戸染付工芸館で始まる新しい企画展について学芸員の小野豊さんにお話を伺って いきます。今電話がつながっていますので呼んでみましょう。小野さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
さあ、今回の企画展はどのようなものなんでしょうか。まずタイトルから教えてください。
はい、タイトルは瀬戸染付工芸館企画展、瀬戸の染付メシワンとなっております。
メシワンですか。またね、随分、はい、シンプルなタイトルですよね。メシワンっていうのはご飯を食べる時のお茶碗ですよね。
はい、そうです。今回は私たちが普段何気なく使っているお茶碗のお話です。お茶碗がなぜお茶碗と呼ばれているのかご存知でしょうか。ご飯を食べるための器なのに、お茶という文字が入っています。さて、なぜでしょう？
確かに言われてみれば、なぜでしょうって聞き返したくなりますけども。じゃあ、もしかして今回のその企画展というのは、その謎、メシワンの謎をこう、紐解いていくっていう感じになるんですか？
はい、そうです。
じゃあ、内容をね、こう簡単に教えてください。お願いします。
はい。私たちは普段ご飯を盛り付ける器を、ご飯茶碗、お茶碗などと言っています、はい、でもご飯を食べる器なのに茶碗というのは不思議ですよね、
うん、
ご飯を盛り付けて食べる器なのに茶という文字が入っています。それは茶碗が以前お茶を飲むための器だったことからの名残なのです、
うん、
奈良時代から平安時代にかけてお茶と一緒に中国から茶道具が伝わって、はい、磁器製の茶碗も日本にやってきました、うん、当時日本では磁器製品は製造が難しかったためたくさん輸入していたんです。磁器製品は茶碗のほか花瓶、皿、鉢などさまざまな種類が中国から日本にやってきて、その中でも多かったのが茶碗で、磁器全般のことを茶碗と呼ぶようになりました。
そういうことなんですね、始まりはね、
はい、
うん、
もうその頃は何でもかんでも磁器だったら茶碗と呼んでいたんです、
はい、
まあ、例えば皿の茶碗、花瓶の茶碗という呼び方です。
花瓶も茶碗って言ってたんですね。
はい、時期ですからね、その時は。今思うと非常に不思議です、
うんうん、
時期がまだ珍しい庶民に浸透していない時代は、まあ、そんな感じだったんです。そしてお茶を飲むための茶碗を抹茶茶碗、ご飯用の口の広い茶碗をご飯茶碗というように区別し、主食であるお米を盛るためのご飯茶碗は使用頻度が高いことから、うん、単純にお茶碗と呼ばれるようになったのです。
そういうことなんですか。初めて知りました、
はい、うん、今回企画展はですね、うん、いわゆるお茶碗、磁器製の染付の飯碗を中心に外食の始まりの様子も交えながらご紹介していきたいと思います。
へー、本当にね、なるほど、そういうことが始まりだったんですかと言いたいところなんですけども、磁器製のこのお茶碗が使われる前というのは、じゃあ人々っていうのは何でご飯を食べていたんですか。
はい、そうですね、磁器は当時高価で買えなかったみたいで、
うんうん、
木のお椀でお米を食べていました。
はあ、
白米も実は昭和50年くらいまでは足りていなかったそうで、
うん、
何でもある現代は、まあ、とても信じられないんですけど、
うん、
まあ、お米がなければパンを食べればいいのよというわけにもいかず、
うん、
当時1950年、まあ、故池田勇人大蔵大臣がですね、所得の少ない方は麦、所得の多い方は米を食べるという経済原則に沿った方へ持っていきたいと言って、まあ、貧乏人は麦を食べるというふうに言ったわけですね、うんうんうん、
はい、
そこで批判を浴びたというお話もあります、
はい、
お米が少なくとても高かった時代ですから、うん、当時お米を食べるための専用の飯碗も高価なものだったんですね、
はい、
ただ時期の飯碗はすぐ冷めるから運気が下がると言って、
うん、
まあ、買いたい気持ちをみんな我慢していたと聞きました。
へ、
今でこそその普通に使われている飯茶碗ですが、
うんうん、
当時は運搬手段が悪く、都市や峠の、ね、産地の近隣でしか手に入らない食卓、憧れの食器だったのです。
へ、ご飯の茶碗、飯碗がその食卓、憧れの食器だったっていうのも、ね、これもすごいことでしたね。 でそういう、ね、あの時代のことを思うと、なんかこれからこう、ね、食卓がこう違った目で私たちも見られそうですね。
はい、あの日常茶飯事という言葉をお聞きになったことはありませんか。
はいはい、
その言葉はあの日本人の中でお茶を飲むこと、ご飯を食べることは、うんうん、切り離すことができない大切なこととして生まれた言葉なんです。
はい、
現在日常茶飯事は当たり前のこととして、まあ、そういう意味として、ね、使われますけど、実はどちらも大変特別なことだったんです。
そういうこと、だからそういう言葉にも影響していることですね。確かに日常茶飯事、日常茶飯事って書きますけど、そこにお茶碗が入ってくるってことですもんね。
は
い、へー、ということはもうお茶碗の歴史というのは、そのご飯を食べる茶碗だけじゃなくて、日本の文化とか伝統とか、そこにもこうつながっていくってことなんですね。
そうです。あのよく日本茶とかあの、ね、言いますけど、
うんうん、
あのお茶って緑のものだと思うじゃないですか。
はい、
だけど茶という文字は茶色の茶ですから、もともとお茶は茶色だったんですよ。で日本人が初めてその改良して緑のお茶を作ったんです。
うん、あそういう茶っていうと紅茶は、ね、茶色ですもんね。はい、
そうですね。へウーロン茶も茶色ですよね。
あそうですね。はい、で緑茶、日本茶になると緑になるということで、
そうですね、江戸時代ぐらいからその日本茶が本当にあの日本人の開発で発明されて、それがあの煎茶の歴史になっているんですね。
うんうん、そこでだから漢字にも、まあ、また影響もあるということですね。
はい、
いや面白いですね。今ちょっとねあの茶碗、その飯碗の入り口のお話を聞いたっていう感じですが、そこから、ね、これだけでもなんか興味をこう、ね、持って聞けるようになりますが、今回ってこの瀬戸染付の飯碗展示っていうのは何点ぐらいされるんですか。
よくあの40点ぐらいなんですけど、うんうん、組物もありますから、ちょっとあのもう10点ぐらい増えるかもしれません。
時代としましてはこういつぐらいのものからなんですか。
そうですね、江戸時代からだいたい昭和初期ぐらいのものをちょっと展示しようかなと考えております。
これ私たちが今こうイメージしている日常、今も使っているお茶碗とこうちょっと違った感じのものとかも、その江戸時代とかはあったんですか。どうなんでしょうかね。
そうですね、うん、あのまあ形もいろいろあるんですけど、今回の展示は、うん
はい、
あのまあ、本当に口がちょっと広くて、
うん、
あの浅いタイプのものが多くて、
はい、
あの蓋付きのお茶碗もたくさんあの展示しようと思います。これはあの奈良茶碗といって、
はい、
あの外食でよく使われていたものなんですけど、
はい、
あの奈良の茶碗と書いて奈良茶碗なんですけど、
うん、
これは奈良茶飯というあの、まあ、雑炊のようなそのちょっとあのふやかしたようなその豆とかねお茶、うん、要するにご飯をお茶で煮たようなその食べ物を食べていた時があったんですね。
はい、
その、 あの蓋付きのお茶碗をたくさん紹介します。
その奈良茶碗というのは蓋付きのお茶碗ということなんですね。
はい、そうです。
なんか蓋付きのお茶碗というと丼を食べる時のね、あのこう蓋っていう、こうイメージがありますけども、じゃあいろんな使われ方があったということなんですね。
そうですね、あの旅人がですね、うん、あの奈良にちょっと寄った時に、
うん、
奈良茶飯というのを食べて、はい、ちょっと感動してそれを江戸に持って帰ったんですよ。
はい、
でその時にあの奈良茶飯の奈良茶碗のね、
うん、
あの食器もそちらの方にあの流通していったと。
奈良茶飯ってね、あのすごく流行ったって聞いたことがありますけども、
はい、
そういうこう歴史流通とかにもまたね関係してくる。じゃあ面白いですね。展示としましてもね、いろんなことが分かりそうですね。はい、
僕もあのまだ勉強中ですので、なんか調べていくとどんどん、ね、あの深く入っていて脱線しそうになります。
本当す、これって来年1月の7日から始まるんでしたよね。
はい、そうです。
はいはい、で展示はいつまでなんですか。
3月の26日日曜日まで開催しています。
はい、わかりました。ありがとうございます。ちょっと楽しみになってきました。
はい、
今日は小野さんありがとうございました。
ありがとうございました。
来年令和5年1月7日の土曜日から瀬戸染付工芸館で始まる新しい企画展、瀬戸の染付飯碗につきまして、学芸員の小野豊さんにお話を伺いました。